だから私にとってみれば使徒信条っていうのはね、キリストの読み加工とか埋葬とか十字架の死とか受難とか鞭打ちとか茨の冠とかね、人事じゃないんですよ、ね、いつもキリストと共に、キリストがおられなければあの時あの場所で過去にキリストと一緒にいなければね、自分はもう死んでたと、死にたいと思っても死の方が逃げていく、そんな苦痛激しいね。もうこの地上は地獄じゃあるまいか、読み同然ではあるまいかと、そういうあのところまで打ち砕かれた人間っていうのはね、もはやね騙されないんですよ、本物にしか。そこでキリストには出会わなかったらもうねおしまいなんですよ、命を終わっこん。そこで手を差し伸べた時に100人も1000人も手を伸ばしてくれる人がいるなんて、そんなのね私信じませんよ。唯一なるイエス・キリストだけでしょ。キリストを信じる者だってなかなかそんなキリストがなされる救済の技できないんだから、ただ預かるだけなんだから、ね、この人助けなさいって言ったら命がけですって助けますし、私も何度もね、この人たちに関与したらね、自分がまずいことになるっていう風にね、とばっちり受けてね、やばいなって思った時が何回もありました。だけど、最終的に祈って、私たちの教会や私を通していなければ、この人が信仰の回復や信仰を持てない、洗礼を受けることができないというのであるならば、主よどうか、私の思いではなく、私の恐怖ではなく、私のおののきではなく、あなたの御心を行ってください。そしたらみんな、礼拝に来てくれたんですよ。リリアさん、リリアさん、どうか LINE 交換して毎日相談乗ってくださいっていや、あの私がですね、あのそのように言ってるからね、あの そういうふうに応対されることをされたその未信者なり信徒の方々いないんですよ。だから時々既存の諸教会に、私たちの教会で、まあ、信仰の回復に預かってまた教会行こうかっていうふうにね、地域の教会行こうかっていうふうに回復した人とかね、あの私たちの教会につながる人ももちろんそうですけれども、あのそれ以外ですよね、私たちの教会のところから派遣されて、あのじゃあもうね、ここではお世話になったから違う教会行きますって言った人たち、未信者の人たち、洗礼を受けたいからってことで、私たちも洗礼ね、あの受けたいのであるならばどこにでもね行ってきた過去がありますけどもね、まあ、最近はちょっともうあの体力的な問題と経済的な問題でちょっと難しくなってきてはいますけどもね、それは置いといて、他の小教会に紹介します。その時はもちろん引き継ぎというものであります。どんな仕事やってたって引き継ぎ大切でしょ。自分自身が退職したからね、あの引き継ぎしないなんて、そんなの社会人として失格ですよ、ね、辞めることが分かってるからこそ最後まで仕事手抜かずにね、引き継げるところを限界まで教え続けるわけでしょ、初心者に対してね、新入社員とかそういった人たちに対してね、後輩に対して。引き継ぎは重要ですよ、教会でも引き継ぎは重要ですよ。この人はこういうようなね、家庭で育ってね、こういう苦しい体験を経て、そしてキリスト教の信仰にね、私たちを通して目覚めて聖書を読み始めて、このようなね思いを持ってね、あの洗礼を受けたいと、教会生活を送りたいというふうに思っておられる方ですと、ね、まあ、個人情報も、本人から許可をもらった上で、何々先生、何々司祭、何々牧師、このような方ですので、この方がフルネームこうなので、来た際にはね、手厚くもてなしてあげてくださいと。私牧に関してはそのような特殊事情がある人たちがうちらの教会に結構来るので、本当にねご負担をかけてしまいますけどもね、とか愛を持ってね受け入れてくださいますようにと。あ、分かりました、いいですよって。そういう時は嬉しいですよ。だけどもほとんど私が経験したのはね、はあそうっすかみたいな感じでね、でも嫌そうなもうそこに所属している新教会員の方のねケアもできてない状況。私たちのところにこんな問題がありますって言ってね、ベラベラ喋った人がですね、本当にそうなのかなって思ってですね、これちょっとね、その教会の責任者にやっぱり連絡した方がいいんじゃないかなって、自分が連絡するでしょ。そう、いやその人のことは知ってるけど、 なんで私たちがそんなことしなきゃいけないんですかみたいな。ケアしなきゃいけないですか、しぼくしなきゃいけないですかって。こうですよ。うん。いや、まあ、どっかの誰かさんじゃないですけどね、既存の諸教会に紹介しようとするとね、当たりもあれば外れもあるのですよ。だから私たちは、あんまりそういう結果を落としてね、私たちの教会のね、奉仕者の一人がですね、めったくそにね、言われたことがあったんですよ。攻撃されたことがあったのね、引き継ぎだとかの件でね、うん、なんかね、結構ね、その伝道者あるあるなんですけど、界隈あるあるなんですけどね、誰かをどこかのその教会に託すときに、ね、こいつらは託すと称してね、裏で LINE とかさ、ディスコードでつながってね、ずっとなんかこう、その委託した教会から自立させないで自分たちも関与しようと思ってる、そういう独占欲っていうのを伝道者持つわけですよ。だからね、怪しむわけで、それがね、プロテスタントの非常に伝統的でね、尊敬してた教団のね、まあ、そこの教会の先生がおかしかっただけだったんですけどね、まあ、もう本当にもう非、まあ、本当に社会人経験長かったのかな、もう土星馬星でね、そういう風に思ってるんだろお前らはみたいな感じでね、であとはもうマウンティングですよね、そんなちっぽけな教会がね、何ができるって。いや、私たち、小さな群れかもしれませんけどね、私牧に関してはですね、福音の真理に関してはね、どんなマンモス教会よりもね、妥協しない教会ですよ。うん。まあ、ね、参加者が何か間違った教えに惑わされてたらね、檻を見て、まあ、観察期間はね、ちゃんと愛を持って見守りますけど、それでもね、神の恵みを説いて説いて、福音の真理を伝えて、それでもダメだった場合ね、なんとかさん、なんとかちゃん、ここちょっと本当にね、悔い改めた方がいいよとかね、捨て去った方がいい、祝福されると思うよ、そのステップに関して、ロードマップに関して、工程に、作業に関して知恵がないというんだったら、一緒に考えて祈っていこうかということは提案することもありますが、それを頭からこう拒否してね、うるさいなよみたいな感じでね、言われたことも多々あります。それだけ人間ってね、羊なのにね、羊飼いなるキリストが用いる教会に対するプレゼントである食性の賜物を持っている人たちから私牧を受けるっていうこと、キリストから私牧を受ける、羊として私牧を受けるってことを知らないし嫌なんですよ。なぜかというと、自分自身の生活を大切にしていきたい、自分の人生を満喫したいから、決してキリストと共に死に、キリストと共に復活させられるっていうね、ガラテヤ書2章20節なんて知ったことかっていうふうに思っちゃってるからですよ。でも私たちはキリストから離れてね、食べることができるんですか、キリストから離れて飲むことができるんですかって、そういう問題ですよ。生きることすらままならなかったのがキリストを信じる以前の我らの姿であるのであるならば、キリストを信じたらもうどこへ行くこともできないじゃないですか。そしたらば、そのキリストの群れの中で群れの一匹一匹から教えられて、謙虚にそれを聞いていく、人間の言葉としてではなくて、神の、まるで神の言葉のようにして聖書に聞いていく、ね、それを信仰と申します。使徒たちは預言者たちという土台の上に建てられていて、神の家族というのは使徒たちや預言者たちの教えという土台の上に建てられているんです。キリストが要の石です。つまり何かというと、この使徒たちや預言者たちの教えはどこにあるの？新約聖書に全部収録されてるんですよ。その土台の上に教会立つんですよ。キリストイエスご自身がその要の石ですっていうね。でも聖書だけではダメですよ。聖書をキリスト論的集中で、キリスト中心で、キリストを我が命として、キリストを我が死として受け入れて、読まなければ神の言葉の戒めによって私たちは、罪人として罪に定められて滅びに向かうしかないのでありますよ。キリストを我が救い主として受け入れて、初めて聖書っていうのは神の言葉として開き、私たちを命の力の、源へと導く命の書であるってことが分かるんですよね。このキリストにあって建物全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるんです。だからキリストとしての交わりを軽視しちゃいけないよってことなんですよ。 キリストで聖書を読んでいき、キリストでキリスト者の交わりは信仰者の交わりはね、組み合わされていく、組み合わされているプロセスの中で、ね、釘打たれるかもしれないし、ね、釘を打つ係になるかもしれないですよ、ね、だけど結び合わされて成長していき、いく、目標が私たちにはあるってことですね。単に集まってだべってるだけじゃないんですよ。それ教会って言わないの。単なる喫煙所っていうだべり所っていうんですよね。うん、まあ私もだから教会と区別して、ツイキャスターとかスペースとかでね、綾野リラはだべりたいみたいな感じでね言ってますけどね、適当な名前つけております。なぜかというとそこに礼拝がないから教会じゃないですよ。神の家っていうのは必ず礼拝、説教と聖餐式が必ずなければいけない、うん、そこを執行してないあの集まりっていうのはキリスト者の対話の場所としては有益であったとしても、それ自体を教会と勘違いしちゃいけない。だから YouTube でね、なんかこう礼拝と称してね、あの名前だけは立派だけども、ね、あの説教もなければ、ね、なんかダベ話はしてるかもしれないけどね、聖書のお話はしてるかもしれない、キリスト教界隈のお話はしてるかもしれないけど、あの聖餐式も執行されない、秘跡がない、ね、教会か教会じゃないかっていうのは看板、なんとか教会っていう看板を掲げてるかどうかに関わりません。新しいあのテクノロジーを使ってるかどうかも関係ありません。昔も今も教会が教会たるゆえんというものは、神の言葉を福音として伝える説教があるかどうか、そして秘跡が正しく執行されてるかどうかです。その秘跡の幅に関しては伝統諸教会とね、他の諸教会においてね、まあ数は違いますよ。でも肝心なのはキリストを現秘跡とするその秘跡たるね、まあ最低限洗礼と聖餐式あるかないか、ね、洗礼はあるけど聖餐式じゃございませんとかってね、頭おかしいんじゃないかって思うよ、ね、宗教改革者の文献全く読んでないし、あのそもそも宗教改革者だって秘跡は重要視したわけですから、幼児洗礼だってカトリックと同じに認めてたんですよ。だからそれを認めない教派に対しては異端の烙印を押したんですよ。宗教が知ってた、そういう意味ではカトリックと共同戦線張ってたんですよ。異端の識別においてはアナバプテスト派っていう人たちが自覚的な信仰、成人洗礼しか認めてなかったから、あれは異端だっていうふうにね、あのカトリックとプロテスタントどちらからもね、あの波紋宣告受けてた、うん、こんなのありあのね、幼児洗礼否定するなんてもうねサタンの仕業みたいな感じだったんですよ。だからトリエント公会議も宗教改革者の著作も両方読むべきです。そしたらその宗教改革とか対抗宗教改革の時代においてカトリックとプロテスタントの喧嘩に、の周辺のあたりであの喧嘩にも輪にも入れなかった異端者どもが、異端的グループがね、あの神知学的なあのグループもありました。スピリチュアルなグループですね、霊的体験重視のグループです。あのそういったものが弾き飛ばされているというところでね、我ら正統信仰も持っている諸教会はね一致できるはずなのに、歴史を知らないので、自分たちの教会の歴史しか知らないので他教会の歴史なんて知ったことかって言って、いまだにあのね和解がなってない、共同売産ができないでしょ、洗礼の相互承認っていうのができないでしょ、一部でしか、うん、おかしいですよこれはね、うん、だからこんなのエキュメニカルとか組織的制度的な、考え方でやってたらね、私たちがね天国に行くまで解決しませんよこんなの。東方説教会とカトリックが総合洗礼有効みたいなことをね宣言しましたけどね、ルター派とねカトリックがね、義家とね信仰あの義人っていうのはね、言い換え可能な言葉であるって宣言しましたけどね、マリア論における一丁ね聖公会とカトリックではね共有するっていうふうに宣言しましたけどね、そんなの待ってたらね私たちもうね老人になって死んでますよ、もうね何百年ってかけてねずっとイスラエルの十二部族状態続いてるんですから、でそれ神の定めなんですよ、使徒だって十二使徒立てたんですよ、欠員が出た場合は補充する、それ以外にも使徒たちっていたの、使徒パウロを筆頭にしてね、 またあのアキラとプリスキラみたいな使徒的なね、イエイエの教会を主催するような人たちもたくさんいたわけですよね、うん、誰も劣ってるとか優越してるっていうような関係ではないんですよ。同じイスラエルの霊的な十二部族としての新しい神の教会、神の家族、その一致点というのは、あの福音を伝えてるかどうか、奇跡を執行してるかどうか。だから SNS の時代になって皆さん騙されちゃいけない、本当にね。そこは単なるキリスト社の喫煙所になってるのか、お茶会になってるのか、ダベリ場所になってるのか、私たちはそれは否定しません、否定しませんけど、それをね、あの教会の生徒の交わりと使徒信条に組み込むことには反対です。きちんと教会の裏付けがあってそういうことしないと、ね、自由におしゃべりしててね、楽しいかもしれません。しかし私たちは楽しいからキリスト教をやってるんじゃないです、ね、その人と今日会ったらもうおしまいかもしれないっていう、まあ、SNS でもね、お亡くなりになってね、ご家族の方がね、このアカウントはって今までお世話になりましたっていうことを結構私のフォロワーでもおりましたけれどもね、死というものは SNS の世界にも存在します。報告という形でね、私はね、昔からそうだったんですけどね、インターネットの世界でね、誰かがね、その団体を去る、ね、教会を去る、あるいはそのキリスト社の祈り会から去る、その度ごとに他の人たちは笑ってるんですよ。しょうがないよねっていうふうにね、同情する人たちもいるけどね、すぐ次の日になったら明らかとしてる。でも自分は結構責任が負わされている立場の人間だったので、一人ね、亡くなったとか去ったとかつまずいたって言っただけでね、もう号泣ですよ。涙が出なくて胸が痛くて痛くてね、もう神様神様って言いながらですね、のたうち回ってるっていう状況ですよ。そういう信仰の感覚とか霊的感性っていうのを持ってない人が死牧者になっちゃダメですよ。そういう人たちばっかりビジネス大学になってるから、今の教会みたいな神の家族どころじゃないね。教会組織っていうものがね、なんかこう命の力を失ったものになってしまったんでしょう。私たちが提供できるのはあくまでもそういった処世術的なものはなかなかね、そういったものには使命を感じておりませんけれどもね、まあだからといってね、そういったものをないがしろにするっていうことではなく、ちゃんと SNS もやってますけどね、SNS だからいいとか、教会という看板を持ってるからいいとかじゃなくて、中身を見てもらいたい。キリスト者が集まっているからいいとか、そういうことじゃなくて中身を見てもらいたい。本当の間違いだったら、なんとかさん、あなたはね、なんか軽口でそういうふうに、ちょっとなんか、ある先生の批判しましたかもしれませんけどもね、どの口がそう言うんですかって。ちょっと説明してみてくださいよ。どんなにあなたが偉いかって。愛のある人であるならば、キリストにしか救いがないって確信している人だったら言えるんじゃないですか。その人が嫌われても、はぶられても。言えないって言うんだったら、それまでの関係だからそこ去ればいいんですよ。私は嫌われるのを覚悟して言うから、だから私たちの教会はなかなか選ばれし者しか来ない本当にもうキリスト様にしか救われないから、もう教会組織とか、ね、いろんなキリスト者のね、人間見ててもね、どうすることもできなかったからね、助けてって礼拝参加させていただいてもよろしいでしょうか、参加してもいいですかじゃないですよ。もうどこの教会にも行けないから、参加させていただいてもいいですかって。で、私たちの責任はね、 SNS 使うなっていうこととか、教科そういうことじゃなくてね、そういう入り口を提供していくことに、ね、福キリストに向かっていくことができるように、また再結合できる、ね、道を備えるためにね、荒野で叫ぶ声にならなければいけないから、だからこうやってスペースとか、ね、リアルでアプローチできない人たちに対してね、無料で安価に使えるものでね、あんまり敷居が高くないもので、まあ、出入り自由みたいな形でね、まあ、やって、まあ、それが、まあ、自分自身にね、魂にヒットしたならね、まあ、継続していただく中でね、長くなっていけばそれでいいだけの話ですしね、うん、結構時間かかって仲良くなった人たちもいましたしね、 まあいろいろです、それはね。まあ、そこら辺はもう本当にね、あの神様との、祈りとか、私たちの交わりの中でね、体感していただければというふうに思いますね。キリストはね、聖霊降臨を祈り待ち望むように命令してから昇天したのであります。ここ抜かしちゃダメね。罪の許しを得させる悔い改めを宣教するように、相手に伝えるように祝福しながら天に上げられたんです。何にも祝福しないで、ただ単にね、私天国に行きますって言ってね、ピョーンってキリストの昇天みたいな感じでやってるイメージは一切がさ、捨ててください。昇天してる最中、ずーっとルカの福音書の最後を見ると、ロザリオの箇所でもありますけどね、ロザリオを毎日祈ってる人だったらね、本当にもう目にタコができるほどね、読んだ箇所かもしれませんけど、祝福しながら登っていかれたって、ね、書いてんちゃんと。だから私たち今でも祝福されてるのよ、キリストに。神の御座にね、疲れてるキリストに、復活のキリストと出会うって、ちょっとあとは祝福で祝福され続けていく生き方が新しくされていくってことですよ。だからその祝福を亡き者にして、ゴミくずにポンって捨てていくようなね、肉の歩み方をして、古い生き方をしてね、何になるかっていう話ですよ。ここの祝福っていうのはエブロゴーっていう、あのギリシャ語の動詞が使われています。祝福を与えるっていうことです。祝福を求めて祈りながらという意味でありますね。キリストがね、キリストが祝福を与えてくださる。キリストが父なる神様に祝福を求めて、私たちのために祈りながら昇天したっていうことですね。ルカの福音書24章の45節から53節、ね、その昇天の前にね、出会いの体験がありました。復活のキリストとのね、弟子たちは、それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死ぬ中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまで都にとどまっていなさい。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。まあここですね。そして祝福しながら彼らからエブロゴ、彼らから離れていき、天に上げられた。彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めただいたということですね。キリストから祝福されている、神様から祝福されている、私たちはですね、イエスを礼拝するようになるんですよ。だからこの祝福の価値っていうもの、絶大な価値っていうのに気づくことからね、手ほどきしてあげないとね、私たちはね、互いに落ち込んでる人がいたらね、どれだけ私たちがね、神様から愛され祝福されて、今でもその祝福が途切れていないんだと、自分には信仰のかけらすらも残っていないって思うのであるがっていうふうに思っていててもね、その虚空の心の中にね、響く神の言葉の、ね、力、ね、反響、そういったものをね、キリストにおいて告げ知らせていく。責めるべきではないです。祝福してくださいよ。さて本文には、8節、神は人々の賭けを責めてと書いてありますけれども、ここの賭けを責めるというのは7節の賭けのないものと対峙されているような言葉です。8章7節ですね、ヘブル書の。もしあの初めの契約が賭けのないものであったなら、第二の契約が必要になる余地はなかったはずです。この賭けのないものっていうのは、アメンプトスという言葉が使われておりましてね、非の打ち所がないもの、ね、もし初めの契約である戒めと律法が非の打ち所がないもの、非難すべき点のないもの、落ち度のないものであったのならば、第二の契約は不要であったっていうことを言ってるわけですよね。しかし残念ながら、初めの契約としての戒めと律法は人々を賭けのあるものとして責めることで、罪意識を消し去ることはできなかったわけであります。ヘブル書の8章8節、神は人々の賭けを責めてこう言われましたと書かれている通りですね。私たちが戒めと律法の下にいる限りですね、あるいは律法主義や新律法主義に縛られている限りにおいて、私たちは神様から我らの賭けを責められ続けて、その結果として罪意識が出てくるわけですよ。だから神との関係、神との人格的な関係がないまま、聖書から教えられないまま、教会から教えられないまま、罪意識が生じるってことはないです、通常。 もしあるとするなら単に両親の呵責だとか自分自身の正義に抵触する、自分自身の良心が咎める、まあ、そういうレベルですね、うん、でもその良心の実態が、旧約律法であるっていうことがわからないので、具体的な形としての神の言葉の戒めとあの律法っていうのがわからないため、どうして自分自身がその 根源的に罪意識を自覚せねばならないかっていうことがわからないわけですね。聖書読まないと神様から責められているから、ああなるほど罪意識がね到来してるんだと、いうことが初めて分かる。使徒パウロは律法による救いの限界について次のように述べます。ローマ書の3章20節、なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。つまり義と認められないということは救われないということであります。罪に定められるということです。だから律法を通して生じるのは罪の意識ですって書いてるんですよ。私たちはこの良心の呵責程度だったら感じるかもしれない。しかし律法と向き合った結果、キリスト者としてこのような罪の意識を律法によって、感じるかどうかっていうのはね、自覚するかどうかっていうのはね、また別問題でございますね。だからキリストを信じれば信じるほどですね、律法か福音かっていうことが明確にならないうちは結局律法とかになってしまいます。 肉か霊かはっきりしないうちは結局肉になってしまいます。だからね、私は福音に立場に立っているのか立法の立場になっているか信仰的に分かんないんだよねって悩んでる人がいる。あるいは私はね、これはね肉の行いであってね、これはね精霊のね果実結実なのかってちょっとよく分からないんだよねって、これは自分自身の思いなのか神の思いなのか分からないんだよねって思っている自分自身や相手がいたとしたら、はっきり言ってあげてください。その場合は全部肉ですよって、全部律法ですよって、全部罪の意識の自覚ですよって、まだ神の恵みに立ってませんね、悩んでるっていうことは肉ですねって、悩んでるっていうことはその悩みをシステム化させ構造化させている戒めと律法の下にいるんですね。恵みは自由を与えるから、悩ませないから、悩み自体を否定してるわけだよ。より神様に仕えるためにはどのような良い方法があるかっつってね、恵みの下で喧嘩した2人の女性がいたの知ってます？ピリピ書にいるんですよ。2人の執事がね、使徒パウロがね、どの世界宣教にどのように奉仕してどのように献品して仕えることができるのかっていうことでね、奉仕の方針対立っていうのが起きてしまった結果、教会がねその2人の女性分裂しちゃった、喧嘩しちゃった。だから使徒パウロはですね、ピリピ書において真の協力者よ、彼女たちをどうかね助けてあげてくださいって言ってね、必死になって懇願してるわけですよね。これが自由、キリストが与えた自由における葛藤っちゅうもんですよ。どうやったら神の恵みに応えることができるのかという方針で対立するのがね、キリスト者の交わりっちゅうもんですよ。それは何ですか、ね、自分自身の自己主張、自分自身のイデオロギー、自分自身のポリシーをぶつけるためにね、相手の意見をねぶっぱんしようと、ね、相手を壊そうとする。いや、壊れるべきはあなたなんだ、自分自身なんだ。そういうふうに教会で教えられてない人が野に放たれて、 SNS で自由だわ、デジタルタトゥーなんてどうでもいいやっていうふうに言ってね、ノンデリカシーなね発言を繰り返すことによってね、多くの人々が傷つきます。そしてその人が所属している教会は SNS では書かれていないかもしれませんが、神はご存知です、ね、その人が裁きにかけられた時にですね、あなたは地上で生きていた間にねこのようなことを匿名でね喋ったのに、全部そんなの書かれてるに決まってるじゃないですか。それに対してどう弁明するって言われた時に、もう母すいませんでしたって言うしかない。で、母すいませんでしたって言うしかないぐらいだったら地上でそんなことすんなって話ですよ、ね、そんなことする必要ないですよ。で、ここで言われている一方を通して生じるのは罪の意識です。この罪の意識の罪というのは、アマルティアっていうギリシャ語の単数形が使われております。だからこれはね、現在の意識、罪の力の意識ってことなんですよ。罪一般とか、罪全般という包括的な、もう罪の一切合切ってことです。 で8節、神は人々の賭けを責めてこう言われましたの、この人々というのはどういう人々かというと、これはもう時代的なものでね、神に対して服従しなかったイスラエルの民のことであります。でこの賭けを責めてという言葉はメンフォメという言葉でね、責めるっていう言葉の他に咎めるとか非難するという意味を持っており、非常に強い意味です。非常に強く神様は戒めと律法の下にあってそれを破りまくっている、ね、イスラエルの民に対して怒っていた、ね、あるいは教会の新律法主義にがんじがらめになっている人たちがそれを、守りますって宣誓しておきながら守れてない実態を見て嘆いておられる、責めておられる、ね、守れないものを守さぞ守れるかのように自慢するなということですよ。守れるのはただ唯一なるイエス・キリストのみである、そのキリストに、の義に預かりたいのならば、それはキリストを信頼するしかない。心から。聖霊によって、ね。それを教会共同体が共有しなければね、お互いにやっぱり慰め合ったり、励まし合ったりすることとか、祈り合ったりすること難しいですよね。裁き合ったりしちゃう。罪に定めたりしようってなっちゃいますよね。まあ、要するにですね、賭けを責めて、神に対するイスラエルの民の不信仰を責めているわけですよ。賭けってのは不信仰ということですね。信仰がないってことですね。ヘブル書の3章の12節から19節。兄弟たち、あなた方のうちに不信仰の悪い心になって生ける神から離れる者がないように気をつけなさい。今日と言われている間、ね、昨日でも明日でもない。もう今日しかないんですよ。今日が最後かもしれない。ね、今日が最初かもしれない。日々互いに励まし合って誰も罪に惑わされて固くなりにならないようにしなさい。私たちはキリストに預かるものとなっているんです。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればです。今日もし御声を聞くならあなた方の心は固くなりにしてはならない。神に逆らった時のようにと言われている通りです。では聞いていながらね、神のことは、まあ、新約旧約時代においても新約時代においても耐えることなく注がれていたんです。だから私たちは聞いていたんです。イスラエルの民と同じようにね。でも聞いていながら反抗したのは誰でしたかってパウロは言うわけ。モーセに率いられてもうエジプトを出た全ての者たちではありませんか。神は40年の間義道っておられたのは誰に対してですか。罪を犯して荒野に屍をさらした者たちに対してではありませんか。洗礼を受けた後ですね、私たちはね、神の荒野に導かれますよ。でそこで奴隷根性、罪の奴隷根性というのは徹底的に訓練されます、ね、日々の糧を与えてくださいという主の祈りが輝くのはそういう時です。神腹発胆、ニョロニョロは幸いであるの直訳するとマカリオスですから、ノニノロは、ね、心の貧しいものは、霊において貧しいものは祝福されている、直訳ですよ。これが祝福、祝福、また祝福ですよ。神腹発胆というのはね、これを荒野で徹底的に全身全霊に刻むわけですよね。そのために私たちは救われたんですよ。いや、苦しむために救われたんじゃないよ。荒野で訓練されるために信仰が精錬されるように荒野というものはあるのであります。神が、また神がご自分の安息に入らせないと誓われたのは誰に対してですか。他でもない従わなかった者たちに対してではありませんか、ね、反抗した者、ね、逆らった者、ね、罪を犯した者、従わなかった者たち、全部キリストを信じる私たちの心に響いてきませんか。教訓としてだって書かれたものなんだもん、これは。このように彼らが安息に入れなかったのは、唯一の賭けである、アセンプトである、不信仰のためであったことがわかりますと。だけど、私たちはあなた方、キリストを信じる者に対して望みを持っています。大丈夫ですっていうのがね、ヘブル書の著者が言いたいことなんですよ。しかし、キリストに対する信仰は神の主権を、支配としてではなくて恵みとして受け入れることを可能にさせます。だから、まあ、その人と話しているキリスト者の魔女の中ででもとかしかしとかけれどもと言い返してですね、自分自身を自己正当化することがどんなに教会の交わりにおいて、愚かで無駄なことであるかを痛感させるという経験値を日々積まねばなりません。だから私はデモとかしかしだけどっていうことを範囲接続詞を持ってですね、自己主張するっていうことに対してかなり自分自身にも他人に対しても敏感です。で信頼関係が出てきてね、 あくまでもその自己主張が激しい人がいるとするでしょ。そういう人に対してはデモとかしかしとかって何を聞く前にね、ちょっと待ってって言って、また自分自身をね、主張しようとして自我が出てるから、ちょっと黙ってくれないみたいな感じ。今は話す時じゃなくて聞く時でしょっていうふうに謙遜を教えていきます。で、そういうのを余計なお世話だ、うるせえなっていうふうに思う人は教科を去っていきます。いや、今まで自分自身にそういうふうにストレートに言ってくれる人はあんまりいなかったから感謝しますっていう人はこの教会にずっと残ってきます。一回離れてもまた戻ってきます。なんでかというと他の教会で満足できなくなっちゃうからです。他の教会はね、来るもの拒まず去るもの追わずっていうところがほとんどですしね、至僕においても魂をかけてまでとか一期一会とかそういうのを考えないでね、ジッパ人からげにやってしまいがちなんですよ。どんな理由つけてもね、いやそうじゃないですよって言ってもね、そのいやそうじゃないですよっていうところに我を感じますね、私はね。いやその通りですっていうのが謙遜な教会じゃないですか。私たちの教会は本当愛の教会で、キリストから愛を受けなければね、もうどうすることもできないんですよ。私もそうなんです。教師として本当にね、先生と呼ばれる資格のないものですから、先生と呼ばせていませんと。まあ実際そういうところは、少なくならずあります、もう司祭とか神父とか呼ばないで何とかさんでいいからっていう人もいますよ、かなり改革派のね、カトリックの人だったら、そんな称号で呼んでもらうなんて、ね、ちゃんと言ってくれる人とかね、素晴らしい学歴も持っていてね、いますよ、やっぱり中にはね。だから教派関係ないんですよね。で、ローマ書のですね、9章18節から28節、23節ですね。ですから神は人を見心のままに憐れみ、また見心のままに固くなりされるのです。福音を伝えても、愛を伝えてもね、ね、砕きを伝えてもね、十字架の。やっぱり反発する人は反発するし、反対する人は反対するし、受容して信じる人は信じていく。するとあなたは私にこう言うでしょう。それではなぜ神はなおも人を責められるんですか。これメンフォーメンということですね、誰が神の意図に逆らえるんですか。人よ、神に言い返すあなたは一体何者ですか。ここに創造主と被造物との関係を思い起こさせているわけですね。作られたものが作ったものに、どうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。陶器師は同じ土の塊りから、あるものは尊いことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないでしょうか。それでいて、もし神が身怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられたのに、滅ぼされるはずの怒りの器は豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとすればどうですか。しかもそれが栄光のためにあらかじめ備えられた憐れみの器、私たちのこと言ってんですよ、憐れみの器に対してご自分の豊かな栄光を知らせるためであったとすればどうですか。ご自分の豊かな栄光って何ですか。イエス・キリストのことですよ。イエス・キリストを知らせるために憐れみの器なんですよ、私たちは。神の御心は人々を憐れむことなのでありますけれども、神が人々を頑なにされるという不思議な表現もされております。神の恵みは主権的な恵みであります。この神の主権的な恵みはキリストにおいて信じるか否かの問題なのでありますけれども、神に言い返すことになっていないだろうかと自己検証すべきです。実際に使徒パウロが言ったのは神に言い返している言葉でした。それではなぜ神はなおも人を責められるんでしょうか。メンフォーメン、誰が神の意図に逆らえるんですか。19節どうして私をこのように作ったのか。20節まあ、ゆえにね、神の御心とは漠然としたものではなくて、これこそ神の御心ですっていうね、漠然としたものではなくてね、キリストを信じて従うという一点に尽きるんです。理屈じゃないんですよ、ね、こうでもないああでもないっていろいろ考えます。情報も収集します。そしてその計画が出来上がったら神に全部お捧げして、主の御心通りになりますように、私の意思では何もできません、聖霊の導きが必要です、それまで待機しますと。自分ではね、左に行くのがいいと思いますし、右に行くのもいいと思いますし、でも自分の思いを超えて働く主の霊がキリストに、従う一点において私を歩ませてくださいますようにと祈っていく。これ理屈じゃないですよね。こうしてこういう報いが与えられるから、 こういうような反映が与えられるから、こういうようなね、あのリターンが戻ってくるから従います。商取引とかね、あのそういうもんじゃないんですから。商売やってるじゃないですか。取引的な信仰、もうそれは宗教心と申します。捨ててください。キリストに対する信仰っていうのはね、ただありね、ひれ伏して従うだけなんですよ。自分の思いをそのプロセスの中では大いにね、祈ればいい、叫べばいい、怒ればいいし、泣けばいい。それでも足りないんだったら他の人たちに取りなして祈ってもらってね、愚痴のね、100個や200個言ってもいい。でも最終的には、主よ、私はあなたに従います。なぜなら、父なる神様に、キリストも、十字架の死に至るまで従われたからであります。ルカの福音書22章42節。父を御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし、これですよ。しかし、私の願いではなく御心がなりますように。ね、これがキリストを信じる者の祈りの真髄ですよ。しかし、これはね、自分自身の中から出てきた言葉ですか？啓示としてキリストが教えてくださった祈りなんですよ。キリストの祈りなんですよ。聖書を読まなかったらば、こんな祈りできないんですよ。だからそういう意味で神の言葉なんですよ。神の言葉は神の言葉として、丁寧に扱うっていうだけじゃなくて、神の言葉は強烈にキリストを証しするものなんだよ。いや、キリストご自身が神の言葉なんだ。だから初めに言葉があったって書いてるでしょ。初めにロゴスがあったって書いてるでしょ。次にエレミア書31章の31節から34節が引用されております。はじめに神の新しい契約の約束の小局面を確認してみましょう。8節から9節です。見よ、その時代が来る。主の言葉。その時私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現する。このね、8節のその時私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現させるの、実現させるという言葉はギリシャ語のシンテローという言葉です。完成させるとか、完了させるというのが直訳です。その時、このイスラエルの家、ユダの家っていうのはね、まあ、教会として新しいね、イスラエルっていうふうに言ってもいいでしょう。教会の、との新しい契約を完了させる、完成させる。だから、神の新しい契約の約束っていうのは、預言者エレミアの時代から、すでに予告されており、突如として何の歴史的経緯も、何の救済史的経緯もなく出現して、人間がごときが発明したものじゃないんだよって。旧約聖書はそういうものじゃないんだよと。格言でも、何らかのね、未来の予言でもないんですよ。そうじゃなくて、キリストを告知するものなんですよ。そういう観点で旧約聖書を読まなかったらね、旧約聖書の真髄っていうのは絶対にわからないようになります。旧約聖書のここもキリストが語られてる。ここもキリストが語られてる。ここは信仰が語られてる。全部キリストを軸にしながら、読んでいかなかったら、旧約聖書ばかりか、新約聖書ですら、あなた方に新しい戒めを与えましょう。愛し合いなさい、互いに。7の70倍許しなさいっていう言葉すら戒めと律法になるでしょう。だから聖書っていうのは神の言葉として聞くだけならば、結局戒めと律法の下に罪意識を感じるものでしかなくなっちゃう。そしたら死んじゃうんですよ、私たち。霊的にね。生きていけなくなっちゃうんですよ。聖書は何のために書かれたか、ヨハネの福音書の最後、何十回でも何百回でも暗唱してくださいよ。読んでくださいよ。暗記しなくてもいいからね。私は暗記が不得意なんで、ね、暗記はなかなかしませんけども。これらのものが書かれた、ね、聖書が書かれた目的、神の言葉の目的は、記された目的というのはね、それらをね、文献学的に批評するためでもないし、学術的に探求するためでもないんですよ。そうではなくて、キリストを指さし、証しし、証言するために、そしてあなた方がこのキリストを信じて命を得るようにと書かれたのである。これなんですよ。そこを抜かして聖書を読むと単なる規則の書になっちゃったりとか、歴史の書物になったりとか、宗教学の研究対象としての書物、文字になってしまって、聖霊の、義とする務めがさっぱりわからないということになります。永遠の命を晴れない。神の国なんて人間の妄想じゃないのか。ね、救いとは言うけれどもね、よくわかんない、ね。 いうことになっちゃう。なんで救いがよくわからないかっていうと、キリストとの関係が、自分とキリストとの関係、キリストと教会との関係がわからないから。神の愛に満たされたものであるという三位一体的な、交わりの中に、キリスト者同士の関係、男と女の関係、夫婦の関係、親子の関係、家族の関係、そういったものがですね、神の義と、神の愛で満たされていないからですね。ある時は家族に剣がもたらす神の義がね、下るかもしれない。ある時は神の愛としてね、私たちが聖なる司祭たちとして、キリストを大祭司としていただいて、私たちが聖なる司祭として、未信者のために全員がね、聖なる司祭として証しをしなければいけないかもしれない、愛を持ってね、うん、両方の機能があります。だから何て言われているかというと、真理を持って愛を語りっていうふうに言われてる。私たちはね、誰か特別な人たちに任せりゃいいって話じゃない。我ら全員が例外なく真理を持って愛を語る人間に、神の御前に数えられているということです。だからそれを期待されている、ね、それに応答する人間がいるようにと、教え導く教会か、それともそんなの応答せんでええと、ね、それぞれの役割にね徹してね、経済的に支えるものは経済的に、奉仕で支えるものは奉仕でって、ね、まあ、病人の人はね祈るだけで、その役割分担性っていうのは、まあ役には立ちますけれども、物事の枠組みとしてはね、うん、でもそれ以上のものなんです、教会というのはね、うん、役割分担があったとしても、組織化が進んで制度化が制度的になったとしても、教会の構造が構築されていたとしても、キリストを要の使とし、人たちと預言者たちの教え、すなわち新約聖書をもってして、福音で聖書を読むということができなければ、結局私たちは罪意識残したままですね、互いに愛し合うことができないまま、許し合うことができないまま、壊れていくということになっていきます。神が契約を、思い出したり、新しい契約の約束を実現しようとするとき、機械的に、マシン的にそうするのではありません。いつも常に悲惨な状況にある私たち一人一人と一緒に、神様がインマヌエルなるお方として寄り添ってくださる時なんですね。だから私たちは決して一人ではないんですよ。どんなに一人で思えるような時で、心の中の孤独を覚えていたとしても、内住の聖霊があなた方を、孤児にはしないと、あなた方に用が与えるのとは違う、全く別次元の平安をキリストの平安として残してあげるから、ね、私たちはキリストの平安以外のものにねばっかりすがってるからね、キリストご自身の愛がわからないんですよ。まずはそういったものを否定する、使徒パウロも言ってます。世のすべてを否定するんだったら、世から出ていかなければいけないでしょ。だから誰もね、砂漠の主婦たちみたいにな生活をすれなんて、そんなこと言ってないんですよ。使徒パウロでさえね、食べれるときは食べる秘訣を覚えているっていうふうに言ってるんですよ。食べれないときはそういうときも覚えてるって言ってるけど、イエス様自身何ですか、飲んだくれのね退職官というふうに言われていたわけでしょ。砂漠の主婦たちみたいな、あんなガリガリの修行すれなんてね、まあ今でもね、ギリシャのアテネとかね、あの山とかに修道院いっぱいあってね、そういうところで修行してる人たちいますけどもね、そういう伝統に触れることはまあいいと思いますけど、そんなところに行くお金があるんだったら、目の前にいるキリストを本気で信じている貧しい方々に施してあげたりとかですね、自分の愛する家族に捧げて尽くしていけばいいのではないでしょうか。うん。だって神様は私たちを一人残らずこぼさずに寄り添ってくださる方だからですね、悲惨な状況に私たち。出エジプト記の2章の23節から25節、それから何年も経ってエジプトの王は死んだ、イスラエルの子らは重い労働にうめき泣き叫んだ。キリストを信じるこの世の、ね、支配者が死んだ時にね、こういう状況だった。重い労働による彼らの叫びは神に届いた。大丈夫、神に届いた、ね、キリストを信じる以前からキリストに対する信仰が全くもうデクの棒であったとしてもですよ、その叫びは神に届いた。このことをあなたは信じるか。神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。 神は一切の蔵をご覧になった、ご覧になったってことはね、ね、冷たい目で見たと思いますか。愛の目でね、キリストの目で見たんですよ。神は彼らを御心に留められたということです。神は私たち一人一人のことを受精してね、信仰が曖昧であろうが、ね、信仰生活長いけれどもね、試練の中でね、落ち込んでいる者たち一人一人に対してね、御心に留められた、ね、見捨てないってことですよ。要は私たちは神様をキリストを見捨てたけれども、人々をね、こんなにも簡単に裏切り続け、自分自身がね、こんなに辛いからね、分かってたまるもんかっつって、ポイポイポイポイと友達を捨ててきたにもかかわらず、神様はね、キリストだけは我らのことを一人として一人残らず、ね、見捨てないお方なんですよ。捨て去ることができないお方なんですよ。そのことを信じるかっていうメッセージを発せれるのは私たちだけなんですよね。そして未信者の方々や信仰がね、本当につまずいた方々とか回復が必要な人たちに必要なのは、その人たちが結果ね、信じて神の群れ、羊の群れに戻るかどうかは別にしてね、伝えるか伝えないか、告げ知らせるか告げ知らせないか、そのようなものになるほどまでに神の愛に酔いどれることができるのかどうか、自分自身が本当に神の恵みに良くさなければいけません。まさに伝道者が言ってる通りであります。伝道者の書3章11節、神のなさることは全て時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神を行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。だから加えてですね、神の新しい契約の約束の積極面が強調して語られます。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ仲間に、あるいはそれぞれ兄弟に主を知れと言って教えることはない。彼らが皆小さいものから大きいものまで私を知るようになるからだ。私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。まあ、10節から12節ですね、本文のね。で、ここでわかることは2つです。3つだ。1番目、これらの日の後に神の新しい契約の仲介者はキリストであるということであります。旧約時代が終わって律法の呪いの元から解放されるためには、神の新しい契約の仲介者キリストが現れる必要があった。ヘブル書の9章15節、キリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反から贖い出すための、死が実現して、十字架が実現して、召された者たちが約束された永遠の資産を受け継ぐためですということですね。うん、で、2番目、キリストの手紙が私たちの心に刻まれて、私たちを死から命へと移すということであります。ここはですね、まあ、第2コリントの3章の1節から8節、私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とか、あなた方からの推薦状とかが私たちに必要なんでしょうか。福音を告げ知らせて、未信者に対して信仰者がね、キリストのことを告げ知らせるのに何らかの資格が必要なんですか。教会の中で奉仕をするときに何らかの誰かのお墨付きが必要なんですか、ね、自分自身の推薦状をね、誰かに出してもらったり自分で書かなきゃいけないんでしょうか。ある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とか、あなた方からの推薦状とかが私たちに必要なんでしょうか。私たちの推薦状は違うんだ、紙と文字じゃないんだ、墨じゃないんだ、あなた方です。なぜかというと、使徒パウロによって、コリントのキリストたちは開拓されたからです。この教会もそうです。この教会も、ね、神の霊の働きによって、神の言葉によってね、人間の意思や欲望によってではなくてね、夢や理想によってではなくてね、神の手作りなんですよ。だから多くの人たちが出入りしていったわけですよね、うん、私たちの推薦状はあなた方です。だから教会というのはね、何らかの資格があるからとか、学歴があるからとか、びっくりしました。私はもうある進学校なんでね、大卒じゃなかったら、ね、受験資格がないんだって、ね、義務教育しか受けてない人とか、高卒の人たちとかっているでしょうが、しかもそれは勉強ができないからということじゃなくて、親にお金がなかったから、親が未信者だったから、自分で働いてもそこまで稼げれなかったからっていうね、そういう社会事情がありながら、なんで学歴を前面に出すのか、アホじゃないかと思いますね。 そういう進学校に限って国から何の認定も受けてない。そこを卒業したって、界隈で少しだけ人間関係で認められるだけであってね。キリスト教界隈で認められるだけであって、学術的ななんか学士号が取れるわけでもないし。ね、何の資格も取れないね。いわゆる専修学校にも位置するかどうかわからないようなところがですよ。大卒でなければいけないとかって選ぶるわけですよね。こんなスピリットが蔓延して、誰が神学生になりたいと思います？誰が神父や牧師や伝道者になりたいと思います？そんなお金があるんだったら、自分自身でちゃんと読書して研究して、誰かね、神学者の師匠とかね、師範とか見つけてですね、カバン持ちしながらね、伝道、実践的に伝道して、実際に教会やんないと。実際奉仕しないと。誰もが言いますよ。配信者の多くの人たちがね、この SNS の時代において、VTuber だろうが YouTuber だろうがね、みんなこう数持ってる人たちはね、こう言いますよ。実際にテクニックとか技法とか、いろんなね、プロダクトとか、そういうね、PC 周辺の機器のこととか、どうのこうの言う以前に、とりあえず YouTube で配信すれと。ね、話はそこからだと。そんなこと一切やってないのに、配信者がね、必要なことはどうのこうのって知恵ばっかり頭でっかちになってもしょうがないと。まず毎日配信すると。ね、私たちもできる限り礼拝を提供する、ね。失敗があってもいい。ね、愚かさがあってもいい、うん。宣教の言葉の愚かさがあってもいい。でもね、自分自身の足りさも自覚していますしね、自分自身が今ね、殉教の時でない逆境の時であるっていうことも自覚してるから、奉仕が終わってしまうと、もうドーンと落ちてしまいますよ。ね、心理的にはね。けれどもね、けれどもキリストに向かうことは諦めずに、キリストを礼拝することを、キリストに皆を通して三位一体の神を礼拝する、仕えていくことをやめないということ。ね、数にとらわれるな、ね。何ができるかできないかということにとらわれるな。神の愛に直結することこそ我の責務です、唯一のね。礼拝っていうのはキリストじゃ最高の特権なんですから。礼拝に一人来ただけでも、同じでございますよ。私たちの聖書はあなた方です。それを私たちの心に書き記されていて、すべての人に知られ、また読まれています。あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは炭によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板にではなく、人の心の板に書き記されたものです。私たちはキリストによって神の御前でこのような確信を抱いています。何かを自分が成したことだと考える資格は私たち自身にはありません。私たちの資格は大学が保証してくれるんですか？大学の進学校ですか？進学校ですか？偉い伝道者ですか？私たちの資格は神から与えられる。これを言えるのがね、本当の伝道者ですよ。本当のね、使徒的な働きをする人たちですよ。本当の使徒継承ですよ、これが。それをやっちまえばもう人生終わったになるかもしれないのに、飛び込む。そこまで召されてる人たち、招かれてる人たちは必ずね、生涯ど貧乏暮らしであったとしてもね、のたれ人だとしてもね、そういうアメリカ人のね、婦人宣教師がいましたけどね、アメリカでのアメリカ男性とのキリスト者とのね、結婚をね、婚約を破棄してですね、日本宣教にね、人生捧げたって、神様から署名を受けたから、プロテスタントの方ですけれども、で日本で死にました、ね、でその途中でその婦人宣教師っていうか女性宣教師に洗礼を授けることができたのはね、たった一人の日本人男性だけだった。その少年は昭和の時代にですね、戦後大いに活躍してですね、四国を中心しながら大きな教会を建ててですね、そのたった一人のね、救いの実がですね、その女性宣教師の救いの実がですね、結婚も全部犠牲にしてですね、貧乏暮らしして、でその男性と出会った経緯が、冬の道場でね、コートがなくて凍えてた男性に対してね、自分の一丁羅であるコートをあげたっていうところから始まったということであります。すごいでしょ、ね、そのコートをもらったことで彼はね、 愛を感じて、キリスト教ってすごいなって思えたんだって。そして彼女から洗礼を受けた、牧師になるって、え、そして立ったらね、ものすごい、あの、いわゆるそのもう古びた言葉でありますけどもね、リバイバルが起きたということ。多くの教会が、あの、まあ、祈りの運動としてね、機能してね、立て上げられて今でも続いております。そこの教会の教会だったらすげー見たっていう感じのブランディングもされております。名前言っただけでね、うん、私もそう、あの、会ったことありますけどね、すごい信仰強い人たちばっかりですよ。でもどうですか、そこ、その冬でね、コート上げて一人の男性にしか洗礼授けれなかった、その女性宣教師の方はね、結婚諦めてまでアメリカも捨ててね、日本に宣教しに行ってね、たった一人、それで一人寂しく死んでったんですよ。悲しんだのその青年、将来牧師になる青年だけだったっていう話でしょ、ね、でもその女性の宣教者からするとね、人数なんてどうだってよかったんですよ。キリストにただ従うってそういうことなんですよ。結果論じゃないですよ。従うプロセスが人生だって思えるかどうかなんですよ。そんなキリスト教をさ、損得感情でやれるわけないでしょうが、ね、資本主義的キリスト教っていうふうにね、あのエッセイ書き、あの書いたような記憶もあるようなないようなって感じですけどもね、普通に説教で言うときは取引的な信仰、ね、リスクとリターンってリスクしかないですよ。そんなのでキリストと一緒に死ぬしかないんですから、死んで復活させられたものがキリストにという命の恩人に、あの、最後まで従っていきますって嘆願するのは当たり前でしょっていう雰囲気が教会に蔓延していなければつまらないでしょ。そんなものは他の宗教でもいいでしょ別に。もしキリストが復活して私の本物の命の恩人であるっていうことが嘘っぱちであるとするならば、肯定しようが否定しようがそれは本人の自由だけれども、あなたを神に愛されて招かれていますよと。その女性の宣教師ね、全部捨てたけれども、たま、ね、か、そのキリストに導いた魂は一人だけだった。その一人の魂がね、孫の世で、女性宣教師から孫の世代において多くの教会を打ち立てた。これを神の働きとして、なんという、だから一人の人の従順はすべての人の義の従順に蔓延していくわけですよ。ローマ書に書いてるでしょちゃんとね。キリストは父なる神様に服従、十字架の死に至るまでの服従を貫き通したからこそ復活した。そのことによって一粒の麦地に落ちて死ぬまではっていう御言葉が成就してね、全世界にキリストを信じる者が、命がけでね、信じる者が起こされるんでしょ。それが何ですか、儀式に預かって教会堂に集まってね、あの、ぬくぬくとね、あの、キリスト教界隈の話をするだけでね、あの、笑えるとかって、じゃあね、あの、いやいやいや、あの、お茶会じゃないんだからさ、うん、生徒の交わりなんですよ、我らの交わりは。我らの交わり、キリストとの交わりである。キリストとの交わりは三位一体の父なる神様との交わりまで至るものなのですよ。それなのにダベって言ってどうするんですかって言ってる人間がちゃんと福音の真理に立脚しながら食べるんだったら、ね、いいとは思いますけどもね。そこが全然確立してなくて、人ばっかり見てる、ね、教会組織ばっかり見てる、宗教的なものばっかり見てる、ね、そんなのどうでもいいんですよ、うん、その後ね、自分の趣味でやればいいんだけど、まあ、普通の人はそんなにね、暇じゃないから、うん、手出せないと思いますけどもね。もうキリストの神秘を学んでいくだけでね、信仰を深めていくだけでも精一杯じゃないですか。精霊に導かれて歩むってどういうことかっていうのを教えられるだけで精一杯じゃないですか。私もそうですよ。もう今どうしていいか分かんないもんだって、ね、何が神の御心か分からないもの、分からないから分からないっていうふうに祈ってるんですよ、ね、分からなくて言葉が出てこないからロザリオで祈ってるんですよ。みんなが主の祈りを祈ってて、使徒信条を告白してて、アベマリアを祈ってて、その祈りの歴史に乗っかろっつって精霊が働くしかないでしょう、これ、ね、うん、 だから私たちの資格は神から与えられます。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく御霊に使えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからです。石の上に刻まれた文字により死に使える務めさえ栄光を帯びたものであり、イスラエルの子らはモーセの顔にあった消え去る栄光のためにモーセの顔を見つめることができないほどでした。そうであれば御霊に仕える務めはもっと栄光を帯びたものとならないでしょうか。で3番目、神の憐れみとは私たちの罪を思い起こさないことであるということです、ね、神の憐れみが分かってない人たちはいつもね罪を思い起こしてばっかりいるんですよ。ああこれもう罪だからダメだダメだ自分はダメだって分かってんの。他の人たちも神様分かってんの。あなたがダメなぐらい、私自身がダメなぐらいダメな存在であるってことはね、だからはっきり認めてないからダメだダメだってね、もうおしまいだっていうふうにね愚痴が出てくるわけですよ。イザヤ書の43章25節、私はこの私は私自身のためにあなたの罪の罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。神さんもう知らんぷりしてるんですよ、私たちの罪に対して。なぜ、ただじゃないですよ、キリストを犠牲の死にまで至らしめたからですよ。それぐらいで私たちの罪ってのは許されざる罪だったんですよ。キリストが死ななければ許されない罪だったんですよ。これこの深刻さ分かりますか。それによってただキリストにおいてのみもうあなたの罪を思い出せない。軽く言ってるわけじゃない、もう忘れたって言ってるわけじゃない。キリストの命の代償が必要だったってことですね。これを抑えてるか抑えてないかで信仰者としての立ち位置が決まるってことですよ。神感が決まるってことですよ。で具体的に使徒パウロがキリストが私たちの全ての背きを許し、私たちの不利な様々な規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいましたと。コロサイ書のね、13節14節ね、また明言されている通りであります。コロサイ書のですね2章の11節から15節深めるとですね、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨ててキリストの割礼を受けたのです。バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共に蘇らされたのです。キリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じたからです。背きのうちにあり、また肉の割礼がなく死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました。私たちがどう吠えようとですね、キリスト信仰が曖昧な時、キリストを信じる以前の時ね、霊的には死んだものだったっていうことなんですよ。これが悲惨な人間の現実なんです。リアリティなんですよ。現実主義者というのであるならば、キリストを信じるまでは、あるいはキリストの信仰が回復されるまではね、霊的に死んだものであることを認めようということですよね。まあ、それで反論が来たらね、あ、そうっすかって言っても、言うことないですけども。私たちの全ての背きを許し、こんなお方いますか、キリスト以外に。いたら教えていただきたい。私たちの全ての背きを許してくださった。私たちに不利な様々な規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを、十字架に釘付けにして取り除いてくださった、十字架に釘付けにして取り除いてくださったお方はキリスト以外に誰かいますか、紹介してくださいって話なんですよ。いないでしょって話なんですよ。いないならば我らの背きの罪を許すお方はただお一人、イエスキリスト、主なるイエスキリストのみなのであります。そのキリストに自分自身の中心を据えて周りを見ていくとね、何が本当にキリスト信仰に役立つものであり、教会に役立つものであり、神の御心の中心である愛と真理に役立つものであるのかということを識別し、取捨選択していくことができるようになるわけですね。それをしないとですね、偶像礼拝者として貪りを謳歌することになるというふうに、私たちはそれだけ弱く愚かなものなんです。そして様々な支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にされました。いつまでもいつまでも肉に囚われてですね、罪に囚われてですね、サタンの奴隷になってんじゃねえよっつってんですよ。キリストは悪に勝たれたでしょ、十字架と復活によってね。最後に新しい契約、あるいは第二の契約と初めの契約との関係が述べられています。神は新しい契約と呼ぶことで初めの契約を古いものとされました。年を経て古びたものはすぐに消えていくのですと本文に書いてますけれども、この消えていくっていう言葉ね、ギリシャ語でアファニスモスっていう言葉が使われています。これはね結構強い言葉ですね。消滅するとか見えなくするとか隠すという意味であります。 年を経て古びたものって戒めと立法主義、新立法主義、主従の異端、ね、異教、こういったものはね、消滅していくんですよ。キリストに焦点が合っていくとね、見えなくなってくるんですよ、だんだん。いや、もちろんね、キリストを信じてない人とか、聖書に関心のない、神の言葉に関心のない方々は分からないですよ、そんなの。神々と言われているものを、いると怯えてるんですから、幽霊でないかなみたいな感じでね。うん。でも我らを恐れません。なぜ？キリスト以外に神はおられない、三位一体の神以外に神はおられないって信じてるからです。そして人間の霊は死んだら即パラダイスか黄泉に行く、裁かれてね、そのことを信じてるからです。神との関係の回復を邪魔するいかなる戒めや、いかなる律法や、いかなる、規律や、いかなるルールもキリストのうちにあるならば、キリストを魂のどん底から信じているのであるならば粉砕されてしまいます。ありがたいですね。第二コリントの5章の17節ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、キリストの中に生きているのであるならば、キリストのうちに存在しているのであるならば、信仰の家に、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。そうやってキリストのおかげで罪を神はもう思い出さないという良い知らせ、福音を受肉化させていくということです。新しい契約の中心、すなわち福音の中心はキリストに対する信仰であります。ですけれども、信仰は年を経て古びた律法と関係なく、関係ないのであります、予告された、その旧約聖書に予告された戒めや律法や預言者によって予告された福音を中身とします、信仰というのはね。ローマ書の3章の21節から24節。しかし、今や、律法とは関わりなく、行為義人とは関わりなく、諸宗教とも異教とも異端とも関わりなく、規律とも、戒めとも、何らかのね、組織的なルールとも関わりなく、何にも関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じることによって、信じる全ての人に与えられる、神の義です。特別な人、特別に、貧困法制な人に与えられる、神の義じゃないです。例外なく、男も女もなくね、信仰が浅い人もね、不信仰な人にも与えられる、不信仰な私を助けてくださいって祈る人にも与えられる神の義です。そこに差別はありません。全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストによる贖いを通して台無しに義と認められるからです。だから、この値なしに義と認める福音を宣教する教会は、根がつけられないほど高価な恵みを伝えるがゆえに無償なのであります。規律としての捧げ物は受け付けてないってことです。自発でなければいけないってことですね、お祈りします。恵み深い愛する天の父の神様、あなたの、人知に、測ることもできない、私たちの認識の限界を超えて、キリストにおいて愛を示された、賛美されるべきお方、どうかあなたに、心からの服従を、信仰を持って、仕えていく、道を、開いていくことが開かれますように助けてください。私たちが心の奥底にしまい込んでいる多くの言い訳や、罪の、意識、そういったものをすでにキリストにおいて帳消しにされていること、もう神様は思い出さずに、義の務めを、とするものとして、召されているということを私たちに託してくださったこと、感謝して受け取ります。私たちは神様の身思いに、を悟るのに、遅く、理解することができないことが多々あります。どの道を歩んでいいか分からなく、迷うことも多い者たちの集まりでありますけれども、一人一人がキリストに対する信頼ゆえに、神の愛を信じて、主に服従していくことができますように助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。